ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本元一さんと一緒にお送りいたします。スタジオにお越しいただきました脇本さん、おはようございます。
おはようございます。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、2022年4月、3年前ですね、実施されました東証の市場再編に伴う上場維持基準の厳格化、また最近発表されましたグロース市場の改革によります上場維持基準の厳格化の影響で、将来上場廃止になる可能性のある会社が今多く存在しています、はい、投資家の皆様、リスナーの皆様も関心高い話かと思いますが、はい、本日はこの脇本さんにですね、こういった銘柄への投資チャンスについてお伺いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、します。まずこのように上場廃止基準が厳格化される背景としてはどのようなことがあるんでしょうか。
はい、その背景ですね、これしっかりお話しすると、今日の時間全部使ってしまいますので、はいはい、1個だけお話しします、はい。本来上場会社というのはですね、投資家から集めたお金を有効活用して、業用拡大してこの企業価値を高めていってですね、で、配当したり、株価自体が上昇したりすることで、投資家に報いるというのが基本だと思います、はい。つまりその上場している限りはですね、成長していくことが求められているんですね、しかしながらその上場会社の中にはですね、その成長が止まってしまってたり、もしくはそのじわじわ縮小している会社なんかもありますよね、こういった会社はその投資対象としては魅力がないですし、そういった会社がたくさん上場しているとですね、証券市場全体も魅力がないように見えてしまいますね、そのため実はこういった会社を退場させて、魅力ある会社に限定した市場に行きたいだけにしていきたいっていうのが大きな背景としてはあります。
確かに、おっしゃるように成長していない会社に投資をしてもあまり私たち意味がないと思いますよね。でもそうしますと、本題であります上場廃止基準に抵触している会社への投資というのはあまり魅力がないということになりますでしょうか。
はい、そこがポイントなんですね、それあまり成長してない会社は、当然何とかしようと思って頑張ってるとは思うんですけども、一方ではですね、上場廃止にならなければ、そのポジションに甘んじているようなところもあると思うんですね、ところがですね、今回その目の前に上場廃止を突きつけられたことで、これまでにない本気度を試されていると思うんですね、例えばですけど日本の場合、例えば学校の成績悪くてもですね、いきなり退学ってあんまないと思うんですね、ただ、このままじゃ留年じゃなくて退学だよって言うとこう、目の前に突きつけられると必死に勉強するような感じかもしれませんね。
そうですね、確かに退学となったら困りますから必死に勉強を始めるということは分かるのですが、これ会社の場合は上場廃止にならないためにどのような努力が考えられますでしょうか。
はい、一番重要なのはやはり業績上げて企業価値を高めていくということが必要なんですけども、やはりその限られた時間の中でやれることっていうのは限られていると思います、もちろん M&A なんかでこう手っ取り早く大きくなるっていうのもあるんですけども、その他に現在持っている技術とか新規事業なんかをネタにして、投資を受け入れるっていうのもあるのかもしれません、それにしても突然それをやろうと思ってもそう簡単ではないんですよね、なので最後の手段として地方取引所へ、とりあえず重複上場をするという会社が今増加してます、
地方取引所は東証に比べますと上場基準が緩いですから、万が一東証で廃止になったとしましても地方取引所の上場は維持できて取引はできるということになりますね。
はい、そうです。その点ですね、これリスナーの方にもぜひ知ってほしいんですが、地方取引所、すなわちその札幌、名古屋、福岡といったその株式市場に上場していても、実は株の取引という点では東証上場と何も変わりがないです、地方取引所はその出来高が少なくて、流動性が低いという点には注意が必要なんですが、注文の出し方、それから値段が決定するプロセス、受け渡しとかですね、そういったもの全て、同じだと思っていただいて構いません、つまりその株式の売買をしている場所が違うだけなんですね。ところが投資家の多くの方々は、地方取引所上場というだけでですね、投資対象から外してしまうというのがあると思います。そういう点でその地方取引所にも実は面白い銘柄いっぱいあるんですよね、で例えばその地方 取引所の単独上場銘柄が、まあ、その後、はい、東証上場になって、こう大化けしているような会社もたくさんあるんで、
はい、
まあ、地方取引所には投資見込みのある銘柄が眠っているんじゃないかと思います。
その地方取引所銘柄は注目度が低いなどの理由で割安に置かれているということもありますか？
そうですね、はい、そう考えるとですね、東証上場廃止になって、まあ、こう地方取引所に避難する会社さんは、東証上場自体より割安になる可能性がありますよね。
その割安という観点からしますと、そのような会社は投資対象として狙い目と見てよろしいんでしょうか？
はい、その地方取引所に避難するというか、まあ、東証上場廃止になりそうだからということでね、
はい、
地方取引所に行く会社は、まあ、その2つのタイプがあると思って
2つのタイプ、
はい、1つはですね、まあ、はい、とにかく、まあ、東証上場を何としても維持して万が一廃止になってもまた最短で戻るんだっていう強い意志を持ってる会社と、
はい、
まあまあしょうがないかなって言ってですね、まあ、無理してもしょうがないよねっていうような雰囲気の会社があるんですが、これは実はですね、この見分け方はコーポレートアクションを注視すれば、はい、その意志の強さっていうのは私は見て取れると思ってます。
今脇本さんがおっしゃったそのコーポレートアクションとは具体的にはどのような動きなんでしょうか？
はい、上場会社がですね、まあ、いろんなその動きをするわけです、まあ、これアクションなんですが、
はい、
そうすると実は必ず情報開示が行われます、
はい、
でその情報開示には、まあ、任意開示っていうのも実はあって、これ重要な事実じゃなくても、
はい、
PR 目的で開示することもできるんですね、
はい、
で、動きをいろいろやってる会社っていうのは頻繁に実は情報開示を行ってます、
はい、
一方で、まあ、あまり動きを行ってない会社っていうのは、まあ、決算発表とかそれからまあ法定事項の開示しかやってないんですね、つまりそのなんとか生き残ってなんとか成長したいんだ上場維持したいんだっていうふうに考え始めると、
はい、
まあ、生き残りをかけたですねアクションが必要になってきて、
はい、
それは必ず情報開示に現れてくるんですね、
はい、
具体的にはまあ例えば新規事業を開始しましたとか新技術こんなことやってますよとか、それから業務提携、場合によっては経営体制を刷新する場合もあるかもしれないですね、
はい、
もちろん M&A で企業を買収をするとかこういうのがあると思います、
はい、
やはりその企業が成長していくためには前に向かって積極的にアクションを起こしていくっていうのが必要なんですが、
はい、
まあ、成長が止まってる会社っていうのはこういうアクションがほとんど見られないと思いますんで、まあ、情報開示を見ていくいただくとそういったアクションの度合いが分かるということですね、はい、
そうしますと上場廃止の可能性のある会社でありましても企業価値を高めて上場維持しようと努力していることが見える会社には注目してみてはどうかということですね。
はい、その通りです。もちろん内容精査して本当に大丈夫かっていう検証は必要なんですけども、
はい、
やはり、必死で成長しようとして動いている会社には会社はまあ注目に値するんじゃないかと思います、
はい、
で万が一東証が上場廃止になって、まあ、地方取引所の単独上場会社になってもですね、
はい、
また将来その東証に返り咲く会社も出てくると思うんですね。なので、まあ、東証が上場廃止になろうとしているもしくはなったとしても、注目に値する会社もあるんじゃないかと思います、
はい
はい、あともう一点ですね、まあ、この番組でも何度もお話しているんですが、まあ、プロマーケット市場から地方取引所に上場する会社だったり、
はい、
まあ、未上場から直接地方取引所に上場する会社っていうのも今後増えてきます。そういう意味ではこういった会社もまあその次は東証っていうことで一生懸命アクションを起こしている会社なので、いずれ大化けする可能性もあるんじゃないかな、そんな感じで思ってます。
なるほど。東証上場が廃止になるからといって悲観的に見るのではなくて、注目すればむしろ将来が楽しみになる会社がいっぱいあるかもしれないということですね。
はい、そうです。現在グロス市場全体のですね 70% ぐらいが時価総額100億円がなくて、まあ、その廃止の危機にあると言われてるんですが、まあ、この中にもですね投資見込みのある銘柄が必ずあるんじゃないか、そんなふうに思います、
はい、まあ、足元で上場廃止基準が厳格される背景などにつきましてもお話を伺いました。投資見込みのある銘柄の探し方のヒントにもつながるかと思います、
はい、
秋元さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では映画制作委員会への出資を裏付けとした映画デジタル証券と呼ばれるセキュリティートークンを販売。 映画ファンだけではなく多くの人が感じたことのある好きな俳優や監督の映画を応援したい、自分の思い描く映画を作ってみたいという思いを一口10万円からの出資で映画コンテンツの制作者サイドの一員として参加ができるようになりました。映画デジタル賞金は全く新しい推し活として各方面から注目されています。現在9月19日公開の映画宝島を対象とした映画デジタル賞券の募集を開始しています。詳しくは番組ページのバナーもしくはフィリップ証券のウェブサイトをチェックください。当社が取り扱う映画デジタル証券は投資元本の償還及び分配金の支払いが保証されているものではありません。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。映画デジタル証券は上場株式と異なり購入できる時期が限られています。お申し込みに際して当社 ST 取引口座を開設していただく必要があり、口座開設時に合わせて行う本人確認手続き次第でお取引いただけるようになるまで日数を要する場合もありますのでご注意ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号、以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券、詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号。
さてここからは経済アナリストの田島智太郎さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。田島さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。いやもう本当に今年の夏は酷暑ですね。
いや本当ですね、もう30度ならずもう35度以上っていう日もね、まだ続いているという状況で、この記録的な、まあ、猛暑というよりも酷暑ですよね、まあ、この酷暑から何らかの形でこう逃れたい、まあ、その例えば避暑地に行くもそうなんですけど、いろんな形でその逃れようとする避暑経済っていうのが、まあ、今大いに潤っていると。これを今日テーマにしたいと思うんですね、
この酷暑がやはりマーケットにも潤いを与えているということなんですね、どのような現状なんでしょうか。
まあ、単純に考えて涼しい屋内で過ごす方法、例えば百貨店に行くとか、もしくは図書館に行くとか、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、その中で一つとして、まあ、屋内型の遊び場、例えば映画館ですよね。
私もよく行くようになりました。
まあ、本当に例年にも増してというより、例えば前年同月比で見ると6月以降、映画館の全体のやっぱりその入場者数っていうのは5割増6割増、例えば全国に700を超えるスクリーンを展開する東宝、まあ、こちらの6月の興行収入は前年同月比で 62% 増だったっていうんですね。
高い伸びですね。
まあ、もちろん国宝有名な映画、そしてまた、コナンの隻眼のフラッシュバックとか、まあ、その非常に大ヒットを飛ばした映画が各、まあ、数多く公開されたということもあるんですけど、まあ、それにしても単純にやっぱり映画でも、まあ、見に行けば少し涼しくなる、まあ、少なくともですねやっぱり遊園地に行って楽しもうとか、まあ、そういう消費の仕方って今やっぱり減少しちゃってる。実際長時間屋外にいることを避ける、まあ、そういう傾向があることは皆さんも重々ご承知かと思います。
やっぱり田島さん、そのインドアになっているっていうのは数字で表れてきてるんですね。
そうなんですよね。だから例えばタクシー移動も増えてるようですし、また家中消費全般、例えば料理の宅配とかネットスーパーの利用とか、まあ、料理宅配ってことはもう有名なウーバーイーツとか出前館とか、まあ、こういったところが炎天下でもって非常にやっぱり売り上げを伸ばしているということもありますし、ネットスーパーも、まあ、外食お買い物に出かけるというのがちょっと億劫になってしまって、じゃあということで、まあ、飲み物などをですね、ケース買いで、届けてもらうとか、 まあ、また冷凍食品なんかもそうですけども、重たいものはできるだけ運んでもらいたいと、は
い、この暑い中厳しいですもんね、
はい、なっちゃうんでしょうね、まあ、この市場経済が今後も盛り上がりそうだ、この残暑厳しき状況の中で、はい、結果的にこれってここで消費されたものが後で決算のデータになって反映されてくるので、はい、まだ私たちはその実態を把握しきれていないと、はい、まあ、いう意味においては今後の収益の伸びと株価の反応ってのは楽しみになってきますよね。
田島さん、アナリストとして具体的にどのような銘柄分析されてらっしゃいますか。
は
い、
私はまず一つにですね、はい、個人的にも韓国ドラマの配信にハマっちゃってる人間なんですけどね。
そうですね。
多くの皆さんが楽しまれている動画配信サービスを提供する、はい、まあ、各社と、例えば映画とかドラマもそうなんですけど、はい、国内でやっぱりその U-NEXT ホールディングス、
はい、コード番号9418ですね、はい、
まあ、ご存知の通り U-NEXT という、まあ、いわゆる配信サービスの、はい、有料会員数が非常に伸びていて、これ映画ドラマもちろんですけども、そのファッシュ、スポーツコンテンツ、はい、まあ、ゴルフなんかも私も見てますけど、こういうものの拡充、そしてまた海外サッカー、はい、まあ、こちらもですね、いわゆるそのプレミアムサービスという形で別料金で楽しむことができるというそのオプションですよね、はい、いうようなものが非常に人気になっていて、
独占配信も増えてますよね。
そうなんですね。でまして昨年の、はい、2025年一昨年になりますか、はい、アメリカのワーナーブラザースディスカバリーと提携をしまして、はい、あのワーナーがやっている配信サービスのマックスの 国内独占配信権、まあ、これを獲得してるんですよね、はい、まあ、この協業、両者の協業っていうのは当然、その U-NEXT が得意とする国内作品を海外でも配信する、はい、まあ、こういう方向につながっていくんじゃないかということで、まあ、大いに今後期待されるところですし、はい、まあ、この会社は8月本決算なんですね、はい、一旦6月の下旬に、まあ、上場来高値をつけてから調整してたんですけど、はい、またこの8月末に向けて、まあ、どんな数字が出てくるか楽しみだということで、まあ、値をまた再び戻してると、はい、いうことで今後の上値余地にも期待できるのかなと思いますね、
はい、他に動画配信サービスで好調なところってありますか。
はい、まあ、U-NEXT とくれば次は Hulu ってこと
で、 Hulu ですね、
はい、Hulu を運営するのは日本テレビホールディングス、
コード番号9404です、は
い、この会社の子会社で HJ ホールディングスというところがあるんですけど、はい、まあ、一頃やっぱり Hulu なかなか厳しい状況が続いていましたんです、はい、コンテンツ資産の減損を計上するとか、やっぱりその赤字体質ってのが続いていたんですけど、まあ、後にその再建計画に基づいて増資をし、はい、まあ、ここに来てかなりその有料コンテンツといいますかね、優秀なコンテンツというものが増えてきている。例えば昨年話題になったガールズオーディション番組の、はい、まあ、ノノガですね、
ノノガールズ、
はい、ノノガールズ、はい、まあ、その後、まあ、花になって、まあ、花のコンテンツなんかも今配信していますけど、はい、まあ、いよいよこのHuluが黒字転換の期待がかかってきていると、はい、また日本テレビホールディングスはですね、はい、アプリのダウンロード数が累計8500万をこう突破しているところの、TVer ですね、はい、まあ、この TVer において、まあ、その動画広告セールスが傾調だと。まあ、TVer ってご案内の通りですね、まあ、その民放各社が参加しているんですけど、はい、まあ、特に日本テレビホールディングスとか、はい、あとは TBS ホールディングスですね、
9401も、
はい、まあ、もともと非常に縁が深いということもあって、はい、テレビ東京とか TBS っていうのは、はい、非常にTVerに力を入れてるんだけれども、はいはい、TBS ってのはご案内の通り、はい、9月13日から始まる世界陸上を、はいもうね、はい、手掛けてまして、まあ、これも U-NEXT で配信されるというようなことがありまして、はい、まあ、これも非常に楽しみ。あ、この世界陸上は TVer での独占ライブ配信と、まあ、こういうようなところが、まあ、その室内で冷房の効いた中楽しめる、まあ、秘書経済ということで今後もてはやされるんじゃないかと思いますね、は
い、興味深いお話を伺いました。なお、はい、も続く記録的な国書で秘書経済が潤っているというお話でした。田島さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。